あ、あなた。なんだ、2階にいたのね。全然気づかなかったわ。降りてこないものだから、てっきり外にでも出てるのかと思ってた。せっかくの休日なのに、仕事でもしていたの？そうだ、コーヒー入れてあげる。ソファー座って、くつろいでくれていていいわよ。で、ほらあなた、また背筋が曲がってる。首も猫背になってるし、服もよれてる。家の中だからって、気を抜きすぎよ。プロジェクトリーダー、任されたんでしょ？これまで以上にちゃんとしないと。こういう何気ない立ち振る舞いが、その人の雰囲気になるんだから。そんな姿じゃ、だらしない人間だって思われるわよ。ダメでしょ？そんなことじゃ。あなたって、確か初めてよね。プロジェクトリーダー任されるのって。まあ、私はリーダー慣れてるから、やり方もある程度はわかるけど、初めてならね。後輩くんの面倒っていうのも、見てあげないといけないからね。私の会社に先月入った後輩くんも、悪い子じゃないんだけど、抜けてるところが多いのよね。まあ、試しにバキバキに打ってみるわ。新人のうちに言われておかないと、素直に聞けないものだから。そういえば最近は、すぐパワハラとか言われちゃうみたいね。私もすごくきつく言う方なのかもしれないけれど、そういう報告をされたことは、今日まで一度もないわね。だって、この人にならきついことを言われてもいいかなって思う、尊敬できる何かがあれば、パワハラとか思わないもの。実際問題、その場の雰囲気が悪くなっても、言った方がいいことって、たくさんあるじゃない？それを悪い人っていうのは違うと思うわ。今の世の中、いい人と悪い人がよくわからなくなってるわよね。もしそれで私のやり方がパワハラとか言われたら、私は仕事を辞めてもいいと思ってるわ。むしろ、そう思ったのであれば、私はどんどん上層部の方に報告してもらいたいのよね。そっちの方が、お互いにとっていいでしょ？たまにニュースなんかなるじゃない？生徒に対する教師の暴力が、みたいな。あれも同じ指導なんでしょうけど、あれって、生徒以上に教師が未熟なのよね。勝手に信頼関係を築けたと思って、自分が一人盛り上がって手を出しちゃうんだから。教師の見る目のなさに巻き込まれる生徒も気の毒だわ。だから私、常々後輩の子たちには言ってるのよ。あなたも私を不満に思っている点はあるでしょう。そういう時は、どんどん言ってきなさいよ。もしそれで私が怒っても、それはそれでいいじゃない。あなただって、意志を持った人間であって、うなずき人形ではないでしょう。そういう勉強もしていこうとする意志を持ちなさいよ。もし私にそれをしたくないんであれば、私以外の上の人間に私の所業をバンバン報告しなさいって。だから、あなたも姿勢をちゃんとする。姿勢はどんなに遠くから離れていても、一番最初に目に入るものなんだから。姿勢と表情は、その人間の玄関なんだからね。これまでは言ってこなかったけど、これからは人の上に立つんだから、なおさら気をつけないと。あなたの、伸ばすところを伸ばしていなくて、張るべきところは張っていないような、ぐにゃぐにゃに歪んだその姿勢、まるで軟体動物だわ。そんな姿勢の人間とは、夫婦や友達ではいられるかもしれないけれど、仕事は一緒にできません。ほら、背中を前に突き出して。胸を張る。首は 天井から常に糸で吊られているイメージで、上に伸ばす。視線は下じゃなくて、前を見るの。うん、それでよし。わかったら返事。よろしい。で、どうするの？これからずっと姿勢を正していようとする意思はある？やるか、やらないかで答えて。やるやらないを一番最初に決めないと、どっちつかずで迷いながら進めてもうまくはいかないし、そういう進め方でやった仕事にしても、大した出来にはならないわ。あなたが決めなさいよ。よし、やるのね。もう一度だけ言うわよ。背中を前に突き出して、胸を張る。首は天井から常に糸で吊られているイメージ。視線は下じゃなくて、前を見る。今私が言ったセリフをずっと頭の中で繰り返していなさい。これからは、あなたの姿勢が悪くなっていたら、どんどん言ってあげるわ。いいわね。うん、よろしい。そうだ、コーヒー入れてあげるんだったわね。少し待っててね。砂糖は何個入れる？一つね。わかったわ。砂糖、砂糖。上の棚に入れたと思うんだけど。どうしたの？視線感じたと思ったら、私のお尻ばっかり見て。あなた、そんなにお尻好きだったっけ？別にいいじゃない。照れなくても。夫婦なんだから気にしないわよ。ああ、あった。これこれ。なんだかこうしてると、あなたと最初に出会った時のことを思い出すわね。私がまだ大学を卒業して、社会人1年目だった頃に。あの時は、あなたが私にコーヒーを入れてくれたんだったわ。あなたが震える声で、彼氏いるんですか？とか聞いてきたもんだから。大学時代から、私は彼氏なんてずっといなかったからね。いませんって答えた時の、あなたの目の踊りをったらなかったわ。今思い出しても少し笑っちゃうくらい。え？この前声をかけてきた女性？知らない知らない。全然知らない人。どの町にも、ああいう変な人っているものね。ああいう人間は、まともに相手をするだけ時間の無駄なの。早く会話を切り上げるだけ正解よ。え？元カノとか言ってた？はぁ、あのね、あなた。だったらどうして、私があなたと結婚してるの？今日まで連れ添ってきた私と、いきなり出てきたその人間、どっちが信用できるっていうの？ほら、そんなこともうさっさと忘れちゃって。コーヒーできたから飲んだ飲んだ。はい、どうぞ。私もソファー座ろっと。ねえ、テレビのチャンネル借りていい？何か面白い番組やってるかしら？ああ、ゴミ屋敷特集。この人何やってるんだか、情けないわ。ゴミ屋敷なんて、私にとってはこの世で最も意味がわからないものよ。一番理解不能。取ったものを元の場所に戻していれば、どうすればここまで家が汚れるのよ。もし火事になったら、あっという間に燃え広がって、近隣住民の皆様の人生まで変えてしまうかもしれないのよ。一番の独りよがりだわ、こんなの。自分が今、ただ生きているんじゃなくて、人から生かされている、ってことを知っていれば、 こんなことになるはずがないのよ。私の仕事だって、あなたの仕事だって、どんな仕事だってそう。人とのつながりの中でしか、人は生きていけないっていうのに。こういう礼節や恥を知らない人間が一番嫌いなの。チャンネル変えましょう。最近は、規制の影響なのかしら。どのテレビ局も似たような番組ばっかりになったわよね。カラオケ対決にグルメリポート。街ブラに飲食チェーン店のランキング。私がこの組織の中にいたら、絶対に我慢できないわ。新しいことどんどんやって、叱られたら叱られたでいいじゃない。このままじゃ、ゆっくりと自分の首が締まっていくだけよね。まあ、テレビ局も実は大まかな収入源は不動産業って言うし、この媒体が弱っていくことに、もう誰も興味はないのかもしれないわね。え？私だったらどう立て直すか？そうね。素人の考えだけど、今すぐに思い浮かぶのは、強みを生かした勝負をするしかないってことよね。個人のインターネット配信者ではできないような、チームでしか作れないようなもの。ドラマとか？爆笑っていうのは、一人の人間が一人のカメラの前でも撮ろうと思えば撮れるものだと思うけど、ドラマの中でしか体験できない喜怒哀楽は、やっぱりチームじゃないと作れないと思うの。個人や少数ではできない、チームでしか作れないものを出し続ける。裏方の力を合わせたチーム力を前面に出した勝負する。そこに勝算はあると思うんだけど。え？いやいや、全然詳しくないわよ、私なんて。思いつきで喋ったってだけだし。でも、長いことリーダーやってるとね、やっぱり、今あるチーム力で勝負しないといけない場面の方が、圧倒的に多いのよ。まあ、当然といえば当然だけどね。そうそう。大学時代のチームも、お世辞にも最初は強いとは言えなかったんだけど、工夫を凝らしていく中で、全国大会に。で、私、あなたに、大学時代全国大会へ出場したって言ったことあったかしら？あった？なかったと思うけど。あったら絶対私も覚えてるし、お酒を飲んでいた時？それでも、お酒のせいであなたと喋っていたことを忘れたなんてこともなかったと思うけど、私絶対に言ってない。あなた一体どうやって知ったの？もしかして隠し事でもしてる？目が泳いでるんだけど。ねえ、答えてよ。ああ、確かに押し入れの道着には都道府県名が書いてあるわ。全国大会の代表になった時に作った道着だから。それであなた、記憶が勝手にできちゃったのよ。なんだ、そういうことね。まあ、あのチームで全国に行けたのは、いい思い出だわ。そうだ、あなた。弓道で大切なことが2つあるんだけど、あなたの参考になりそうだから、教えてあげるわ。それは、心技体と、礼に始まり礼に終わる、という考えよ。聞いたことがあるんじゃないかしら。弓道は的当てじゃなくて、品格も評価されるものなの。ちゃんとこの2つが備わった所作の振る舞いでなければ、 的に当たってもそれは点数として低いものになるの。だから普段からそういった隙がないような振る舞いをしておかないと、本番だけうまくやるなんてできないわ。食事の作法と同じよ。日頃から気をつけていないと、大切な場面だけ上手にやるなんてできないでしょ。勝ちたいんであれば、どんな状況であっても取り乱すなんてもってのほか。我を忘れて取り乱すというのであれば、なおさら論外。常日頃から誰かに見られていると思って落ち着いていることが何よりも大切なのよ。取り乱すというのは、その人間が未熟者だという何よりの証拠なの。どんな状況であっても平常心を忘れるような未熟者は人に教える資格なしよ。リーダーの器以上に組織は大きくならないの。組織やチームが大きくならないと悩んでいる時ほど後輩のせいにしがちだけど、それは全く違うわ。組織はリーダーの写し鏡そのものなんだから、誰も見ていない場所でこそ誰よりもしっかりするのが一番大切なのよ。ああ、もうこんな時間。そろそろ晩ご飯の支度しないと。少し待っててね。すぐに美味しい料理作るから。